皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
しましたか？
QSI
アマチュア無線に QSI はつきもの。でも人生だって QSI の連続じゃありませんか？
厳しい。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社、そして東亜無線電機株式会社の提供でお送りいたします。
はい、こんばんは。 JK1 ブラボーアルファノベンバー、今日もマスクです。田中です。
こんばんは。この頃430への出没率が高い JI1KGQ のラフミユキです。
そして、JH1 オスカーシエラブラボーの小浜です。
はい、いつもなら爽やかな季節で外に出るのがもう楽しみな季節になった5月なんですが、
はい、
そういかないのでね、辛いんですけども、この収録も実はですね、なんとか密、3密ですか、はい、
そうですね、
断密さんじゃないですか。
言うと思った。
言うと思ったあ、そうですか。それを避けるためにみんなマスクしてるし、窓も開けっぱなしだし、
うん、
そういうところで収録して、まあ、ラジオもそうですけどテレビもそうですけど、みんなリモートでやってますもんね。
そうですね、
ですね、
うんうん、パース
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ、
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
今週の活動報告。
さあ、活動報告でございます。
はい、
こういう時代だからこそ、時代じゃないね、こういう世界の、ね、事情だからこそ無線を楽しくやろうということで、はい、皆さん活動しております。
はい、
メールいただきました。ダメだね、マスクしてるの目が曇るね。
あ、そうですね、
読みづらい。こんにちは、お久しぶりです。 JG7AMD 庄司ですということで、アドバンストマイクロデバイス、久しぶりでございます。ありがとうございます。新型コロナの影響で外出もままならず、こんな時は無線ですね。
うん、
4月21日現在、未だ感染者発見されていない岩手県在住ですが、
うんうん、
4月12日の産経新聞でマスク売れ残っているという情報が流れてましたが、あれは嘘です。
ああ、そうなんだ。
そうですか、うん、相変わらずマスクは店頭にはありません、
うん、
やっぱり日本全国そうなんだよね。
ね
え、なかなかないね、うん、ならば作るかということで 3D プリンターで作るマスクというのを、のが紹介されていたので、早速作ってみました。最初、一般的な PLA 樹脂、こういうのは小浜さんがよく分かりそうですね、はい、うん、PLA 樹脂で作ったところ、フィットはしますがやはり弱いので、柔らかい TPU 樹脂、うん、これも分かりますか？わかります。
TPU はあまりちょっとわかんないですね。
で作ってみました。やはり、柔らかい方がいいのですが、ゴム剣の匂いが気になりました。それちょっと辛いですね。
うん、
さらに知り合いの材料系からのに詳しい人から、TPU を長時間肌につけているとウレタンアレルギーが起きる人がいるとの警告を受けたので、ボツとしました。
なるほど。うん、
PLA は踏んづけると割れますので扱いには注意が必要。
そうですね、プラスチックですね、基本的には
ね。そして、こちら 3D プリンターマスクデータを公開しているサイトですということを URL をいただきましたね。これ私も見てみましたよ、このサイト、
はい、
やっぱりね、あのプラスチックで上手に作ってるんですけども、綺麗なサイトでしたね。
はいはい、うん、
さて、だいぶ前ですが、アメリカの免許の話がありましたので、そちらにもちょっと触れたいと思います。
あ、はいはい、あ、
これ小浜さんですよ、
はいはいはい、
20年以上前になりますが、アメリカの出張先の担当者が偶然ハムだったので、
うん、
アメリカで試験を受けて免許取ってみろという話になりました。なんだかんだでエクストラ級に合格しました。
すごいじゃないですか。
すごい
すごいじゃないですか、
ね、すごい。なんだかんだ言っても合格するとか、アメリカの免許であれば多くの国で運用できると思っていたのですが、
うん、
アメリカの市民ではないということで個人のコールサインが降りないということが多かったのです。
あ、そうなんだ。
しかし資格取得の数年後、総合運用協定の改定があり、アメリカのエクストラ級を持っていることで日本で一山同等の扱いとなり、すごいね、これがいい、これ二山でキロワットの曲になれました。
こういうことあるんだね。
アメリカのエクストラって何キロワットまで出力できるのかな。
いや、わかんない、エクストラってこれ一番トップの級でしたっけ。僕知らない。
多分一番トップだと思うんですけど、 でも日本ってまあ大体許可されるのは1キロぐらいじゃないですか。
1キロですよね。
でもアメリカもっと出せるかもしれないですね。
最大の恩恵を日本で受けることになるとは思ってもいませんでした。試験問題や決まった問題の中からしか出ませんので、ほぼ丸暗記で解けます、若い奈良君向けだと思います。ぜひ挑戦してください。こちらのサイトで練習できますということで、その URL も書いていただきましたが、テレワークが始まり、ネット会議で後ろから犬が吠えたり、
ありますね、
かわいい、何犬でしょう
ね、晩ご飯何するのとか声が聞こえたり、マイクをミュートにしておかないといろいろハプニングが起きるので気を使いますよね、それではコロナに負けないで楽しい番組を期待しています、ということで庄司さんがいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。さあ 3D プリンターに詳しい小浜さん、いかがでした。
あのね、ちょっとあの、僕はあのあまりこの TPU っていう素材はわからないんですけども、今やっぱり主流の素材といえば、あの PLA プラスチックと ABS 樹脂、ABS ですね。
ABS なんですね。
で、ただあの強度というともう一押しかなっていうことで、今ちょっと挑戦してるのはポリカーボネートにカーボンを塗り込んだ樹脂っていうのがあって。
へ
え、それでちょっといろいろこまごましたものをちょっとうちは作ってますね。
そうですか。なんかこの前、昨日かな今日かなのニュース、今日だったかなのニュースで、リコーさん、リコーっていう会社さんがですね、あのフェイスガードを今 3D プリンターで製造して医療関係に無償提供するなんていう風なニュースもですね、ちょっと僕目にしました。
なんですかね、デスストラングみたいな感じですよね。デスストラングですか。なんかフェイスマスクしたおっちゃんが出てきますけども、
ダスレーダーですかね。
ダスレーダーですか。
そうですか。 3D プリンターで作れる時代にまあなったということですかね。それからアメリカの免許、奈良君がこれは受けなきゃいけないですね。
そうですね、これそのためにアメリカに渡航する必要があります。
いや、実はね、日本で受けられるんですよ。
あ、そうなんですか。
そんなこと言うと、受けざるを得なくなってしまう。
そうですね、受けてください。
あの一番下の級からクリアできると、その日のうちに次の級、次の級っていう感じで。
ああ、なるほど、ランクアップ形式みたいな。
ランクアップ形式、当日中に一番エクストラ級まで挑戦できるんじゃなかったかな、下から。
おー、そうですか。
まあ、大変ちょっと大変ですよね。まあ、日本はほらいきなり一級受験してもいいわけです
から。いいわけですよ、向こうはノビスから始まるんだよね。
そうそうそうそう、
ノビスから受けないといけない。
徐々に徐々に上が
っていく感じ、
それをクリアして初めてエキストラ挑戦できると。
なるほど、
確かそうだったと思いますよ。
そうですか、
はい、じゃあぜひ挑戦してみ
ようかな、ね、
いつか、
はい、庄司さんが進めましたよ、奈良君はいつかと言ってますんで、その結果が出るのが楽しみ
です。楽しみですね、
はい、
庄司さんありがとうございました。
ありがとうございます。
さて、活動報告としまして、私も少し活動報告をさせていただきたいんですが、
はい、
この季節はですね、実はエアコンが売れ残ったりして安いんですよ。
そうですよね。
で、まあちょっと前なんですけど、3月の中頃なんですけど、私自分の部屋にエアコンをつけようと思って買ったんです。
なるほど。
今までエアコンなかったわけじゃなくて、隣の部屋からの冷気でなんとか過ごせてたんですけど、今年の夏は暑いというのを聞きまして、エアコンをつけましてね。
もう分かってんの？
なんか暑いっていう話。
暑いんですか今年？
よく3ヶ月予報とかありますよね。
へえ。噂を聞いたんで買いに行ったらね、やっぱ安かったの。5万円ちょっとで買えたんですよ。
あ、そうですか。
もうそれもね、工事費も入ってですね。で、エアコンがなぜ今までつけなかったかっていうのが大きな理由があるんですね。
はい。
それはね、同軸ケーブルどっか通すか分かんなくなっちゃう。今までその穴を使って同軸ケーブルを通してたわけですよ。
あら。
だからそこにエアコンが通っちゃうと、同軸ケーブルを通すとかなくなっちゃう。
どうするんですか。
でね、いろいろ考えたんですけども、エアコン屋さんと相談して、このぐらいのケーブル取りますか、取りますねということで、工事の時に
一緒に通してもらう。
そう、 5DFB をね2本とね、で 8D を1本とね、あとね、
ちょっと待ってくださいよ、
それとね、オートアンテナチューナーをね、リモートコントロールするための電線とかね、全部通しといたんです。
結構な穴の大きさですね。そしたらね、
そうですかね。
へ
え。で、なんとかそれで取りますかと、エアコンもね、 サブでつけるちっちゃいもんだからそんなホースもでっかくないので、で取りますよっつって、もともとエアコンの穴はお家を建てた時から普通今もついてますよね、
はいはいはい、
だからそれを流用するんですけども、そこに銅軸とか、うんうん、オートアンテナチューナーの電線とかいろいろ突っ込んで工事がね無事完了いたしました。
いや、よかったですね、
いいですね。
だこの後ねアンテナが増えようと、うん、オートアンテナチューナーが今度来ようと、うん、楽しめるという。
なるほど、
いいですね、
うん、おお、
そうなんですよ。ぜひ皆さんもエアコンをつけるときはエアコン屋さんとご相談することを
そうですね、
おすすめいたしますね、
うん、いいですね。
そうするとエアコンってなんか柔らかいパテでなんかこう塞いでるだけだから
粘土みたいな、
そうですね、ひょっとしたらちょっとゴーディー不備ぐらいだったら何度か通るかもしれないですよね。
僕昔前の家に住んでた時は一回そのパテを剥がして、うん、通してパテを自分でこう
直してつけてるんですね、うんうんうん、それもいいですね、はい、ただその穴がちゃんと穴の中をストレートにエアコンのホースが通ってくれてればいいんですけど、斜めなんかに張られたものやケーブルが通らなくなっちゃいますから、
ね、ちょっと難しいですね、
うん、だからエアコン屋さんが工事するときについでにっていうとパッパッと入れてくれると思いますんで、
なるほど、
ぜひ皆さんこれおすすめでございます。
はい、
はい、では音楽に行きましょう。 You are the sunshine of my life、 これを聞いてください。演奏はメルトーメ&バティーリの演奏です。どうぞ。
無線のことなら
何でも揃う富士無線電機。
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろんオプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電機は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉、ウェブ検索は富士無線電機でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。富士無線電機。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作のコーナーやってまいりました、
はい、
今日ね本当はバナンの話をしようかなと思ったんですけども、
先週の前回の続きの、
はい、あ違う
コメントも入れるやつ
ね、え、でだけどちょっと今回ちょっとすごくいいアイテムが見つかりましたんでそれを取り上げようかなと思
います。あ、そうですか。
そのアイテムっていうのはですね、ハンダ吸い取り線、あ、ハンダ吸い取り機か、
はい、
っていうことなんですけども、ハンダ吸い取り機にもですねランクがありまして、小畜梅と。
なるほど。
それこそお寿司みたいですね。
そう、お寿司みたいですね。普通、まあ、ハンダちょっと取りましょうってなったらこのハンダ吸い取り線を使うことが多いかな。
はい、
はい、
そうですね。導線が網になってまして、はいはい、でそこ熱当ててハンダをこう、はい、吸収させると
。毛細管認証です。
毛細管認証。そうですね。はい、確かにこれがまあ一番手軽ですし、ポピュラーで安いし。ところがですね、なんか IC とかをなんかこう綺麗になんか間違ってつけちゃったとかね、
はい、
もう IC を間違ってつけるなんてもう絶対あっちゃいけないことなんですけども、そういう時にはちょっとこれじゃあ役不足ということで、まあ次にやるのがこういうですね、
ポンプ式ですね。
そう、ポンプ式、ポンプ式というかこう自分でギュッと押してボタンを押して絞ってこう取るっていうこれですよね。
これのもう本当にもうなんか使いにくいようなタイプがダイソーにも売ってますよ。
え、なんでダイソーでこんなハンダ吸い取り機なんかあんの？
売ってます、売ってます。
へー、
すごいね。
吸い取るのかな、
ね、一体誰をターゲットに？
ハンダ
のコーナーとか、
あんの？
工具のコーナーにありますので。はい、
すごいな、ダイソー
ポンプ式あります。
ちょっとまた見てみよう。
はい、
で、まあ、これが手動なんですけども、
はい、
でもうちょっと高価になると、
はい、ハンダゴテみたいな形ですね。
ハンダゴテの形で中に穴が開いてて、
はいはい、
これもやはりこうボタンを押すとシュポってこう、
あ、シュポ、
シュポなんだけど、これがねなんかもう甘くてですね、なんか吸い取りの勢いがダメで、
うん、
まあ、こういうのもあって、
はい、
で最高級のハンダ吸い取り機になるとですよ、
はいはい、
もう電動ポンプが内蔵されててですね、
そうですね、
これもあれですよ、なんかこう、はい、ピストルのような形でですね、
でジュルジュルジュルみ
たいな、そう、先が電熱線が入ってジュルジュル溶けたのをもうビューッとこう強制的に吸い取るんですよ、
はい、
でですね、まあ、ちょっとそっちの一番高いやつは僕手元にないんで分かんないんですけど、
持ってないね、小浜さんだったら持ってると思ったんだけど
でもあれ持ってます、あのね、実はねこれハンダ吸い取り線、この手動とこの、こういうハンダゴテ、ハンダゴテっぽいこのハンダ吸い取り、
ハンダゴテタイプス、
こっからね、あのピストル型にしたあの特殊なのポンプ付きのハンダゴテのこの差、もう料金的にはもう 3,4 倍ぐらいの差があるわけですよ急に高くなっちゃうのあれ
でももしかしたら2ヶ月ぐらいしたらこの番組で小浜さんがあのピストル型買ってみましたっていう風に言う時が来るかもしれないですよ。
どうかな実はどうかなっていうのには理由がありまして、はい、すごいいいのが見つかったんですよ。おこのですねエンジニアっていうところが出してる、はい、ハンダ吸い取り機、もうそのまんまなんですけども、うん、これがねすごくよくできてるんです。前エンジニアといえばあのガスバーナー式のハンダ
ゴテあったね、あったあった、
あれが素晴らしい、うん、で何が素晴らしいって言うと、とにかく丈夫で、うん、小手先が全然あの傷まない、いまだにね小手先変えたことないですよあれ。
本当ですか。
もうよく持つよく持つ、うん、でそこが作ってるハンダ吸い取り機なんですけどね、うん、
ポンプ式ですね、あの手動の
手動でそうバネの力でこうビュッとこう、うん、吸い取るんですけども、はい、これ先っぽがもうアイデアもんなんです。これシリコンなんですよ、うんはいうん、でなんでシリコンがいいのかっていうとですね、まあ、これをハンダゴテ、ハンダゴテはまあ鉛筆の先だとすると、うんまあ、これでグッとねシリコンなんで押し付けると変形して密着してくれるんですよね。でその状態でビュッとやると、うん、もう吸う、ね、すごい勢いでもう全部吸う、うん、気持ちのいいほど吸ってくれる。
吸い取り力が違います、ね、
もう全然違う。これ
目接地面の吸着が違います、
ね、そうなんです。吸着が違うんでこの、シリコン式のこの先が素晴らしい、ね、シリコンの耐熱温度が350度ですから十分耐えられるということなんですね、うん、
なるほど、はい、
でそんなに高くないんですよ。
あそうなんですね、
はい、まあ、これがね使えん、これが
かえってそれの方が使えなかったんですか、そのハンダゴテタイプの。
ハンダゴテタイプがねやっぱり全然ダメですね。
ダメですか、
はい、
そう吸う力がないからですか、
ね、吸う力がないのと、あのこのねこれは30ワットですかね、このコテは。
じゃあコテがダメなんですね。
もうこの30ワットのやつは売ってなくて40ワット以上しかないんですが、うん、果たして40ワットでもどこまで吸い取れるかというとちょっと疑問かなっていう。それよりはちゃんとしたハンダコテでこっちのエンジニアのこのハンダ吸い取り機、
ポンプ式、
ポンプ式の先がシリコンチューブでできてる、これを使った方が絶対にいいです。
ちなみにあの私昔そういう方面の仕事をしてる時にそのポンプ式のことをみんながすっぽんと言ってました、うん、ちょっとすっぽん貸してっつって。
確かに音がこうねこれ聞きますよ、す
っぽん、
これですよ、
そうそうすっぽんと言ってましたね。
ポンと音がします
ね、ポンと音がしますよね。
でさっき言ったその電動式のガンみたいなやつ、うん、あれをブーブーって言ってました。
あ確かに音が鳴りそうだ
ね、ブーって言うんですよ、吸う時の真空ポンプかなんかで吸うポンプの音がブーブーって言うんで、ブーブーで通ってこようっていう。
なるほど、
そういう風に言ってました。
でもまあ業務になるとやっぱりブーブーじゃないとダメなんでしょうね。
ブーブーですね、早いですね。
そう、まあね、アマチュア無線化も忙しいもんですよ。一生懸命ハンダ付けするかと思ったら、はい、こうやってハンダを吸わなきゃいけない日もあったりなんかしてねえ
そうですよ、
どっちなんだと。
本当ですね
まあ、そんな感じなんですけどね、あのぜひあの検討してください。
はい、
はいはい、曲いきますか。
そうですか、じゃあ音楽にいきましょう。 What's going on ルイス・ヘイズグループが演奏してます。どうぞ。
サトーパース
サトーパンツサトーパンツサトーパンツ
パンツじゃないよ、サトーパーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
ドア無線電気、
超高音質スピーカーからレアな真空管を中心にオーディオパーツまで、マニアも満足する品揃えの通販サイト、オーディオマニアックス。マニアでなくても必見です。 URL は living.ne.jp living.ne.jp、 今すぐ検索、きっといいものが見つかります。 by 東亜無線電機株式会社。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方から、コンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど何でも結構です。メールを採用させていただいた方には QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は qsy785@yahoo.co.jp。 あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
QSY のポッドキャストサイトバナースポンサーであります野沢温泉清風館からのお知らせです。
はい、うん、
今の野沢温泉では桜が見頃、やっぱりね涼しい方面ですから今頃がいいんですね、うん、
なるほど ね
桜が見頃、そして菜の花も見頃です、
うんうんうん、
ちなみに菜の花なんですけども、関東では油菜の菜の花のことを指すことが多いんですけども、
そうです、ね、
野沢温泉ではその名の通り野沢菜の菜の花なんですよ。
ああ僕大好き、
野沢菜美味しいですよね。
同じ種類なんですかね、そしたら大根系の話ですね、
今年のスキーシーズンは早めに終了いたしました。これやっぱりコロナの影響だったんですけどね。
あ、そうなんだ。
そうなんです。ですがどうぞ緊急事態宣言が解除された際にはぜひ初夏の野沢温泉においでください。ポッドキャストサイトバナースポンサーの野沢温泉清風館からのお知らせでした。
よし行ってみよう。
さあ我慢の時だとテレビでよく言ってますけど、我慢しなきゃいけないですかね。
はい、そうですね、
ちょっと辛いねこの我慢は ね、
どうでしょうね、うん、もう5月の頭に来まして、この後連休が来るんですけどね、
うん、
どうやってこれを楽しもうかっていうのがいつもなんですけどね、
うん
うん、まあこの番組を聞きの皆さんにはね、無線というものがあります。
無線というものがね、
そうね、無線はねウイルス移らないからね、
はい、
そうですね、う
ん、僕この頃毎日6時ぐらいから430います。
朝ですか。
いや18時。
あ、夕方ですか。
はい、います。
そうですか。
そうか、僕もちょっと出ようか。じゃあ
出ますか。
出ますか。
うん、連休もあることですしね、
無
線で楽しむのもいいかと思います ね、うん、で奈良くん賑わってますか。430は、
430とか145はあんまり賑わってないですかね。でも斜め側賑わってるようです。
あ、そうですか、
はい、
うん、じゃあ斜めが出ないんですか。
斜め側は今アンテナがないので出れないですね
そうか、
ぜひね、この先もどうなるか分かんないですから、ぜひ奈良くんアンテナを立てて
ね、
HF 出る準備でもしといたらどうですか。
毎日ローカルさんと話して、うん、奈良くんアンテナ上げるよなんていう話を、ね、言われてるんですけども、さて今のうちに立てられるのかっていう感じですね、うん、
でもアパマーファームでもこの前みたいにね 1.9 メガに出たっていう話もあったじゃないですか、う
ん、確かに。
ですからぜひ HF に出るのをアパマーファームでもチャレンジしていただきたいと思います、
うん、そうですね、うん、
さて今日も最後までお楽しみいただきましてありがとうございました。
はい、
今度皆様にお会いできるのは5月半ばなんですけど、なんとかその頃にはね、いいニュースというか日本中がまた世界がいい雰囲気になってくれるといいと思いますね、
う
ん
うん、そうですね、
本当に、
う
ん、
はい、では最後に音楽を聴きながらお別れです。 You'll never get to heaven、 カルジェイダーが演奏しております。また皆さん5月の半ばにお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社、そして東亜無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。